ちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は B2B ビジネスにおける日本海外間の成功事例というテーマでお話しします。今回の放送はいただきましたレターをもとに、お返し回答する形でお話できたらなと思います。まず、レターをくれた方、どうもありがとうございます。お名前が書かれていなかったので、お名前読み上げることができませんが、レターいただきました。すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。早速いただきましたレターをご紹介させていただきます。御社でご支援されてきた B2B ビジネスにおける日本海外間の成功事例などを拝聴できれば参考にさせていただきたいです、とのことでレターをいただきました。今回の放送では、僕らがお手伝いしてきたビジネスの中でも、特に B2B ビジネスにおける日本海外間の成功事例についてお話しできたらなというふうに思います。今回ご紹介していくのは、生ロイヤルゼリーの販売をお手伝いした時のことについてお話しできたらなと思います。実はこの生ロイヤルゼリーの販売ですが、タイでそもそも健康会社を経営している社長の方がいまして、でその方っていうのが、いろんな健康会社とのことで、健康食品を販売してってことをしている中で、その商品の一つに生ロイヤルゼリーっていうのを販売していたんですね。でこの商品っていうのが主にオフラインでの活動ですので、タイで販売するっていうのがメインの主軸となっていて、店舗を構えて売ってみたりとか、あとはこういった健康食品に関わりそうな、例えば美容室とか、美容系の店とかにも、一部こういったスペースを借りて、健康食品を置いてもらうみたいな感じの、集客とか販売をしていたんですよね。そんな彼からオンラインでも売りたいってお話を聞きまして、じゃあオンラインでなたの商品が売れるようにしましょうってことでサポートをさせていただいたのがきっかけになります。で先ほどからお話ししているこの生ロイヤルゼリーってそもそも何なのかってお話ですが、僕も正直このお話いただくまで全くお恥ずかしながら知らなくてですね、でその時にすごく調べて知識をつけたんですが、いろんな説明の仕方がありますが、ざっくりと超高級な蜂蜜と思っていただけたらなと思います。なのでたった5キロで2万円とか、もっと5万円とか、もう本当にすごい高いんですよ。もともとのこのマーケット自体が高いので、結構一つ売れるだけでも結構お金が入ってくるっていうようなビジネスでした。でこの生ロイヤルゼリーっていうのがタイの、あとチェンマイ、チェンライ産ってことで、生ロイヤルゼリーの宝庫もすごく有名な産地ですので、この有名なよく取れる、とっても貴重な蜂蜜が取れる場所で取れてるってこともすごく強みとして、この商品の販売するきっかけになりました。でもう少し具体的にお話ししていきますが、じゃあどうやってサポートしたのかってお話ですが、これはもちろんオンラインで売りたいとのことでしたので、オンラインでどうやって売れるのかって考えた時に、最初はモールで売っていくのことも検討したのですが、結局モールを使わずに自社の EC サイトを立ち上げた方がいいんじゃないかってことになりまして、数ある EC サイトの中でもショッピファイを選びました。で皆さんショッピファイご存知かと存じますが、アメリカの企業が運営している EC サイトでして、日本でいうと香取慎吾さんが CM とかされているベースとか、あとは詳しい方だとワードプレスにもそういったウーコマースといって、こういったEC サイトを展開できるような機能も存在しますが、今回ショッピファイに選んで、かつすぐに有料プランで始めました。でよくこの EC サイトをどうやって選ぶのかって話とかでも出てきますが、僕らのスタンスで言うと、こういったツールとか、こういった何かサイトとかの契約とかって、そこにお金をケチるべきではないって思ってるんですよね。常に長期的に見てビジネスをしていくので、こういった目先のところで 無料にこだわったりとか安ければいいっていうような姿勢だとやっぱり大きなお金っていうのは流れてこないので、最初からどしっと構えるって意味でもやっぱり最初からショッピファに有料プランを選んで、その他の有料な一セットありますが、なぜショッピファを選んだのかといえば、やっぱりアメリカの企業が運営しているだけあって、マーケティングの施策がものすごく細かく施されているんですよね。個人的に僕が好きな機能の一つがカゴ落ちっていう機能なんですが、例えばあなたが僕らが作ったこの生ドールゼリーのウェブサイト、このEC サイトで例えばポチって押して、あ、これぐらいするんだ、こういった商品なんだと思って一旦カゴに入れたとするじゃないですか。でその後に何か用事があって一旦注文後でにしようと思って少し席を外していたら、10分後ぐらいにまだショッピファイからメールが来て、あなたの商品カゴに入ったままですよってリマインドしてくれたりするんですよね。こういうことによって、あ、そうだった、私買おうと思ってたんだってふうに思って購買につながるみたいな感じで、こういった機能は機能の一つですけど、そういった機能がすごくマーケティングがしっかりしている会社がやっぱり運営しているだけあるなと思ってショッピファイを選ばせていただきました。で結局ショッピファイを選んで、有料プランだったらいろんなオプションがある中でも、とにかく最初はシンプルに作ることにこだわったので、もうロゴもシンプルに分かりやすく、サイト名も分かりやすくで、商品も主軸の商品を表に出して、で他の商品はあまりオプション的な形でつけるっていう意味で、そんなに目立たせることもなくってことで、この明暗をはっきりさせて、でそれからやっぱりこういった立ち上げってすごくやることが多いので、 AI もたくさん活用して、説明欄は AI に書かせてみたりとか、あと説明動画では実際にたくさんイラストを用意して、これが生ドーヤルゼリーでこういった効能があって、これを使うとどうなっていくってみたいなのも全て細かく説明させていただきました。でもこちらのサポートさせていただく際に特に力を入れたところがあって、それが何なのかというと、競合がですね、生ロイヤルゼリーの競合がオーストラリアの蜂蜜、特にマヌカハニー、あの辺りがものすごく強いですね。やっぱり、僕もそうですけど、日本の方ってすごくオーストラリアに対していいイメージがあって、オーストラリア好きな日本人も多いですよね。僕も大好きなんですが、なんかオーストラリア産の蜂蜜とかオーストラリア産のなんか〇〇って聞くと、皆さんおーオーストラリアかってなって、なんか安心して、かつなんかブランド化されてるって意味で、なんか結構買ってよかったみたいな感じを覚えるかと思いますが、じゃあ同じような経験をタイのなんか商品でしたかっていうと、あんまり多くない人がいるんじゃないかなと思うんですよね。なのでここのタイで作られた蜂蜜って聞いた時に、タイ？大丈夫なの？って思う人がやっぱり一部いるんですよね。でそういった方がいるのをやっぱりもともとなんとなく察していたんですけど、今回実際にサポートさせていただいて、やっぱりそうなんだってやっぱり実感したんですよね。なのでどういったことをしたのかというと、実際に製造現場で働いている方の写真とか、あと梱包の様子とか、あとどういった風にお客様の元までお届けされるのかっていうのを細かく説明して、サイトの方にも載せていきました。そしてどうやってあなたの口に届くまで、こういった風に蜂蜜生ロイヤルゼリーがしっかりと洗練された形で届くのかってことを分かりやすくまとめて、で紹介したりってことをするようにやってから、本当に少しずつですけど売れるようになっていきました。でやっぱり改めてですが、日本から出たことが一回もない人っていうのは結構国を見て判断するんだなっていうのはやっぱり思い知ったというか、恥ずかしながら僕のお兄ちゃんもですけど、なんかスーパーとかに行って、サーモンとか売られていて、あ、チリ産のサーモンは OK だけど、なんか丸々さんのサーモンはみたいな感じで、サーモンの、どこのサーモンかっていうこの国を見て買う買わないっていうのを決めるってことをしていて、やっぱりこう考える人って結構今でもいるんだなって思うんですよね。ってことでやっぱり今回もタイ産ってことで、明治名産がチェンライチェンマイ、タイなのでそれが最高のはずなのに、逆にそこが裏目に出てしまうってことで、少し苦戦しましたが、いかに安心してもらうのかってところを工夫した結果、それが売れる鍵だったので少しずつ売れるようになっていったっていうのが最終的な流れになりました。でもやっぱり B2B ビジネスにおける、日本海外化の成功事例として今回生ロイヤルゼリー紹介しましたが、 意外と僕らでサポートさせていただいているサービスとか商品っていうのはどちらかというと必ずしも海外の商品を日本へとか、なんか日本のサービスを海外へみたいな感じではなく、別に日本で日本人に売ってもいいけど、ただ自分は海外にいるってパターンも結構その方が大半なのかなと思ってて、特別なんか日本だからできたとか海外のこの国にいるからできたっていうわけではないんですよね。なので今回は生ロイヤルゼリーのビジネスをお手伝いした時のお話をしましたが、実際にこういったこともタイのものを日本にいるってこともやってきました。やっぱり EC サイトを立ち上げた時って最初お客さんゼロだったんですね。もちろんですけど、そこから自分たちが改善をして、これでもないああでもないっていうのを一緒にやっていく中で少しずつ集客もできるようになっていったってことで、びっくりするんですけど、広告とかも出していなかった時にも売れたことがあったりして、本当になんかよくわけがわからないんですよね。なんで広告出していない時に売れて、広告出した時になんかまだ売り上げがなくなってしまうのかとか、あとはよくしたはずなのにあまり売れなくなって、ちょっと元に戻したらまた売れるようになったみたいな感じで、すごい手探りの中でどうにかこうにか売れるようにしてたのが実際の現場だったんですよね。でもやっぱりそういった現場を目の当たりにして、やっぱりビジネスって面白いなって実感しましたし、だからこそこういった AB テストをやって、こまめにテストをしていって様子を見て元に戻したりまた大きく変えたりっていうのをやりながらしていくっていうのがビジネスの醍醐味ですし、その中で売り上げが少しずつ増えていくっていうところもまたゲーム感覚のようで楽しいので、ぜひこの話を聞いて、なんか自分も海外の自分の今いる国で有名なものを日本に得る日本の方に売りたいとか、あとは逆に日本のものを海外へっていうことも考えている方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ皆さんのアイデアをビジネスとして形に起こすために弊社の方でお問い合わせ、無料相談なども承っていますので、ぜひお気軽にご相談いただければなと思います。改めましてですが、今回レターをいただきまして誠にありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスパネルに質問、相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。